聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山ひとしです。
聞かせられないラジオです。極めてオタクオーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、
はい、
聞かせられないって言ってるのに今週もメッセージが届いてしまっているので紹介しようじゃありませんか。
なんでそんな悲しそうに言うんですか。
いやいや、たくさんいただいております。こちら
ありがとうございます。
ありがとうございます。五島市富江町の名前読んじゃっていいのかな、小川光一さん、
はい、
初中お見舞い申し上げます。
おはがきでいただきました。
絵はがきで。今年の梅雨明けは早いですね。暑い毎日いかがお過ごしですか。時節柄どうぞご自愛ください。写真はグラバー邸とそこから見た長崎の景色です、ということで。
ちょっとあ、わあ、ご丁寧にありがとうございます。
五島のね、富江町からいつぞや、まあ、長崎にいらっしゃって、きっと記念に写真をお撮りになったのでありましょう、
はい、
ね、長崎に住んでいる私たちもグラバー邸の写真を見てですね、いいですねグラバー邸、ね、
思いもひとしおでございます
、ね、あ、やっぱりグラバー邸はいいなと思わせていただきました。
ありがとうございます。
じゃあもう一通だけね、
はい、
こちらは長崎市のりんごちゃんですね、
はい、
いつも楽しく聞いています。お二人の話は正直ついていけない部分が多いです
そうですか。
だけど真面目なオタクを発揮しているお二人の様子を聞いているだけで日々のストレスから解放されます。これからもこの調子でよろしくお願いします。真面目なオタクは世界平和とストレス緩和に必要です。ありがとうございます。
世界平和ですか。
世界平和のために私たちも頑張っていこうではありませんか。
日々精進してまいります。聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
全く聞かせられないラジオで
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ
そっちこそ聞かせられないラジオ
は今週のテーマは
高波慶太郎さん登場でございます。
お待ちしておりました。こんにちは。
どうもお招きいただきありがとうございました。高波慶太郎でございます。
ついにこの聞かせられないラジオに高波さんをお迎えしてしまいました。
超大物ゲストでございます。
では改めましてご紹介いたしましょう、はい、高波慶太郎さんは元ピチカート5、1994年の脱退後も数々のアーティストやアニメソングも手掛けられた実力派ミュージシャン。現在はプライベートレーベルオフィスプレイタイムロックを設立、ふるさと長崎をベースにさまざまな活動をしていらっしゃいます、ということで、高波さん、はい、高波慶太郎さんを、ね、知らない方はもういらっしゃらないと思います、ピチカート5でも数々の名曲を書いてらっしゃいますが、まあ、そのあたりのお話はですね、
はい、
音楽番組の
ちょっと、
DJ の方にお任せして
僕はあのびっくりするのは、あのローリングストーンズのミック・ジャガーがピチカート5のファンだということを公言していたということですよ。あのローリングストーンズですよ。ミック・ジャガーさんですよ。
そのあたりいかがですか。
そのびっくりしたんですけど、その情報ソースがどこなんだろうと思って、ね、
ガセですか。
いや、わかんないですよ
ガセってことはない。
人からは聞くんですけどね、その話ね、自分自身は全然わかんないですね。
すごいですよね。
ものすごいことでございますよ、
ね、その高波さんがなんと我々と同じ空気を今吸っていると。
私あのフランスにですね、
はい、
旅行で行った時に、旅行で行ったって言ったらかっこいいですけれども、うん、あの会社の仕事でですね、うん、村山仁と行くツアーというのがあってフランスに行った時にですね、フランスの添乗員の方が、その添乗員の方あの日本語ペラペラなんですが、あの、大学の教授もされているという方だったんですけれども、ピチカート5が大好きで、あのレコードも1枚目からずっと持ってるというね、そういう方でした。なんかフランスですごく人気があるんだそうですね。
だから結構外国の方でファンの方いらっしゃるんですよね。だからフェイスブックとか始めると特に来ますね、その外国の方からその友達申請とかメッセージとか。
そうですか、はい、 まあ、そのあたりのお話は、ねね、まともな音楽番組でお任せしましてです、ね
はい、我々の切り口でいくしかありませんよ。
しかしですね、プロフィール今回あのいろいろと調べさせていただきましたけれども、作曲編曲プロデュースで例えば稲垣潤一さん、小泉京子さん、中山忍さん、田原俊彦さん、松本伊代さん、杉正道さん、戸川京子さん、志音さん、高橋宏さん、玉野さよなら人類の編曲も高波慶太郎さんなんですね。
やらせていただいたんですね、あの時ね。すごかったです、あの時の玉はね。
そうだ、
うん、なんで僕に来たんだろうっていうのは未だに分かんないんですけど
ね。イカ天でドーンの頃ですよね。
そうですそうですそうです。
それからあの NBC ラジオにも、ね、来たことがある、あのミス・ゴブリンも高波慶太郎さんのプロデューサーだったんですね、
はいはい、
ちょっとあの芝居がかった不思議なミュージシャンでしたけれどもねミス・ゴブリン
も、ね、今もうその女性一人になりましたけども、活動してらっしゃいますね、で今回、まあ後で言います、それはね。
後でお楽しみ、
ね、またねちょっとお話しいただきたいと思いますけれども、キカラジ的にこのググッとくるのがですね、アニメーション関係のお仕事をたくさんされていて、例えばテレビアニメーションクランプさんのチョビッツ、あの総合的な音楽プロデュースをされてますよね。
あの時はやらせていただきました、はい、
他にもですねケロロ軍曹のエンディング曲パワードスーツを脱がさないでそれからギロロ&夏美のありそうでなさそうなギリギリのブルース、田中理恵さん、あこれチョビッツですね、ハッピーゴーラッキー、シシドルミさんの不思議プルプルプルリンリン、これ NHK にようこその曲ですね。 NHK にようこそっていうのは林田さん、あの放送局の NHK じゃないですよ。
そう、俺これ調べててそうなんだって初めて納得した。
日本引きこもり協会らしいです
ね。らしいですね。
これは非常にカルトな人気を誇る作品ですよね、はい、それからムッシュ釜石さんの曲も手掛けられてるなと思ったら、これなんと戦闘妖精雪風絡みの曲だったんですね。
そうなんです、そうなんです、はい、
他にもですね宮村優子さんの、
ミヤム
ー、ミヤムーですよ、ね、あのエヴァンゲリオンのですね、アスカ役の方ですよ、はい、ね、それとか秋山奈々さん、仮面ライダー絡み、あの現在は秋山恵里さんを名乗ってらっしゃるということなんですけれども、気まぐれオレンジロードのラジオドラマのオープニングテーマ曲ですとか、本当にいろんな楽曲をですねアニメ関係でもお仕事されてて、高波さん、
はい、
アニメとかコミックとかお好きなんですか。
それがさいやそんなにっていうか、ほんとあの辺見ないし、そんな興味ないんですよね。うん、
え、
そうなんですよ。で、たま、あの、まあ、始まりはですね、サザンオールスターズの関口さんっていうベーシストの方が、はい、まあ、僕の大学のサークルの先輩になるんですけども、
あ、そういえば青山学院大学にいらっしゃいますよね。
で、僕が入った時はもうサザンはいなかったんですけど、デビューしてたから。で、関口さんがその、まあ、ビクター絡みのアニメの作品、特に宮村優子さんのあれとか結構やってらして、アレンジを頼まれてたんです、最初、そのうち曲も書かせていただくようになってという流れなんですね。
そうなんですか、うん、あ、じゃああんまりアニメとかコミックには触れたことがないということですけれども、じゃあその中でも何かお好きなタイトルってあります、うん、作品、
自分がやった、
ご自分手掛けられてない中でも
感じますか。僕の巨人の星とか俺の空で止まってる感じですよね。
時代が随分飛びましたね
俺の空って元宮博士 の俺の空、
うん、
パワードスーツを脱がさないでとは随分世代的に違いますけどね
ケロロ軍曹とはね随分違いますね。
じゃあご自身の独立した音楽として作るものと、はい、映像作品の音楽として作るものはやっぱアプローチの仕方ってやっぱ違うんですか。
ですね、多分その依頼してくれる方がいわゆるアニメ音楽じゃないものを欲しいときにこう頼んでくださるんじゃないかなと思うんですよ。だからあまり自分的にはその変わりはない、自分の方向性的には変わりはないですね。だパワードスーツとかもあれですもん、 80s 歌謡曲アイドルみたいなっていうことだったんで、それは僕も好きでしたから、それがまあハマったということじゃないでしょうかね。
あ、もうピーチ様パワードスーツを脱がさないで、ケロル軍曹の第一期のエンディングテーマですね。
あ、そうでしたかね、
そうなんだ。あ、ご自分の中ではこれまで手掛けてこられたポップスと、
はい、
まあ、アニメ関係の曲の中にその壁というか、その全然ないわけですね。
そうですね、うん、多分そういうふうに、そういうふうな振りで、あの自分に依頼してくださるんだと思います。あのこの曲だったら高波さんに書いてもらおうみたいな。だから普通のいわゆるアニメソングは多分依頼されてこないんだと思いますけど。
あ、なるほど、合わせるんじゃなくて、ね、もう自分の世界観の中でアウトプットをして。
そうですね、
ケロロ軍曹はそもそもあの BGM を鈴木紗友子さんが手掛けてらっしゃいますし、はいはいはい、あのちょっと ちょっと変わったって言ったらなんか
失礼ですけども、そうなんです、あのディレクターの方の、はい、あの趣味だと思います。
はあ、うん、コアな音楽ファンの方なんですね。そう、
うんうん、だ多分ケロロもそうですし、チョビッツの時はあのクランプさんが、まあ、初期ビスカートファイブみたいな音楽でやりたいみたいなことをおっしゃったらしいので、そのビクターのディレクターを通して話が来たんですよね。だったら高波さんにみたいな。
まあ、それにしても幅広い仕事をね、これまで手掛けてこられた高波さんが、あの高波圭太郎さんが、なんと今回聞かせられないラジオのキカラジさんの歌を作ってくださいました。ありがとうございます。
ありがとうございました。こちらこそ作らせていただきまして
申し訳ございません。
いや
あのこういう質問をするのもなんですけれども、はい、なぜまた今回キカラジさんの歌を作ってくださったんでしょうか。
いや、なんかその、この番組の、しかもこのキカラジ、ここにこの方ですよね、
はい、
そうです。あ、2体あるじゃないですか、これ
スタジオに、ね、お人形さんが、
はい、
うん、すごいこの番組含めてその人気があるということを聞きまして、それでこう、まあ、ちょっと画像も見させていただいて、僕そのアニメっていうのはその巨人の星で止まってますが、あのメルモちゃん好きだったんですよね。
ですか、おさむさんの、はい、メルモちゃん
で、なんかちょっと、いや別にメルモちゃん似てるわけじゃないですけど、なんかこうフラッと
フラッと
グッとくるものありますか。
そう
ですか。え、この番組は人気があるってどこかでお聞きになったんですか。
なんかいろんなところであのネットされてるっていうかね、さっき、はい、ね、はい、ね、すごい
おかげさまで、ね、ありがとうございます。
やっぱりそのコアね、あるほどいいんでしょうね、きっといろんなことが
ですかね。そして今回はなんとですね、この歌の歌詞をですね、うちの村山仁が書いたんでございます。仁、はい、村山が。
そうなんでございますが、
はい、いかがでございましたか。
だからその、はい、キカラジさんのいわゆるキャラクターというか、その内面をより知るためにはやっぱり歌詞がね、どういう方か教えてくださいっていう意味で村山さんに頼んだんですね。
あ、うん、で読まれてみて歌詞はいかがでしたでしょうか。
いや、あのまず長い
長かったですね、ボリュームがね、まずね。
ねえ、いや、あのやっぱりですね、僕もあの高波圭太郎さんに作っていただくからにはですね、うん、おしゃれなポップスになるといいなと思って、そうなるとやっぱりなんかこう字数がたく、ほらなんかフランス風のね、まあ、ヨーロッパ風の音楽っていうのはなんだかこう、うん、考えすぎちゃってるっていうか、字数が多い方がね、うん、それっぽくなるのかなというちょっとイメージがあったんですから。
いや、これもいや長いけど、それをこうすごいふわりを細かくしていっぱい詰め込んでいけばそれはできるんだけど、普通のポップスとなるとちょっとまた違うかなと思って、で最後ゴーゴーでしょ、ゴーゴーできたらもう大体曲調決まってくるから。
あ、なるほど。
そこに到達するまでにいくつメロディー作るんだみたいな感じで、普通 A メロ B メロ、まあ、C メロ多くて D メロぐらいまでなんですけど、今回 E までいきました、
ね、E までいっちゃうということは高波さんの引き出しを随分とも
うすっかり綺麗にさらってもらいましたね、なんかね、はい、
そうした中でもどうでしょう、作曲編曲のポイントというのはどのあたりだったんでしょう。
その頃村山さんの詩のね、本当の空より青いと思うよっていう、まあ、ディスプレイというかスクリーンにモニターに映る空がね、で確かにそうで、実際よりも綺麗に見えたりもするじゃないですか、その辺の不思議さというか、その不条理さっていうの、なんかそういう二律背伸みたいなものがこう感じられて、この歌詞の中に、だから明るいんだけどどっかに憂いがあるみたいなものにできればいいなと思いながら、でもねすごい悩んだんです。ただやっぱそのアニメじゃないけども、そのキャラクターソングとしてそれっぽいサウンドの方がいいのかなと思って、結構ヘビーにしたりとかね、いろんな試行錯誤したんですけど、最終的にデジタルフォークロックみたいな感じになりましたかね。
デジタルフォークロック、はい、そして今回ですね、なんとボーカリストが中村弥生さん、
はい、
ピアニストの中村弥生さんを起用されたわけですが、
長崎出身 の、ピアニストであり、その音楽療法士、音楽セラピーとかもやってらっしゃる方 で、まあ、FM 横浜でパーソナリティもやってる、で彼女の、まあ、基本的にピアノニストなんですけども、彼女がそのプライベートでお母さんのために作った歌を彼女が歌ってて、それをたまたま聞いたときに、まあ、素人っぽいっていうか、まあ、半分、いやもちろん音楽家としてはプロなんですけども、歌い手としてはその半分素人っぽい、その素朴さみたいのが良かったのと、ちょっとまあ燃えちゃうみたいなとこが
燃えてしまったんですね。
ちょびっとね。
ちょびっつ。
ちょびっと、はい。
で、あ、この方の声は合うかもなと思って、一緒にやりませんかっていうふうに。
はあ、なるほど、うん。そして今回ですね、
はい、
特筆すべきはですね。
あ、そこ強調しますよ。
一応ですね。
特筆ですか。
特筆。
末筆ぐらいじゃないですか。
末筆に、末席に、はい、あの、バックコーラスが。
はい。はい、そうなんです。これはもうぜひ、このお二人に、林田さん村山さんにご登場を願いたいと思いましてお願いしました。しかも2バージョンというかね、
はい、
ここで撮りましたもんね。
この1スタジオでね、第1スタジオでね、うん、
オタクバージョンと、うん、ガーガーっていうやつと、うん、通常の穴としてのキャラクターバージョンの2つと、はい、それをまあ合成しまして、うまい具合できたんじゃないかなと思いますけど、
うまい具合というのはいい表現ですね。
うまい具合に、はい、ではですね、その
もう気になってるでしょ皆さん。
うまい具合に仕上がったと高波慶太郎さんもおっしゃってますので
僕らの声も聞き取れるかな。
そこがまた一つのポイントでございますけれどもね、はい、ではお送りいたしましょう。高波慶太郎さんから曲紹介をお願いいたします。
はい、僕のユニットプレイタイムロックの、ニューアルバムプレイタイムのボーナストラックとして収録させていただいております。ゴーゴーキカラジタン聞いてください。
5分28秒もある長い曲を作っていただいてありがとうございます。
これも一人に長い歌詞を書いた村山のせいでございます。
いやーねー、
でも5分超えるとあの2曲分の印税になるんですよ。
そうなんですか。また生々しいお話が。
あ、でも全体の、例えば今回の、まあ、2800円ですけど、13曲でだからそれが2曲分になるってことは、分割される他の曲にしあわせが多分いく感じですよ ね、 なんかね、
他の売り上げをつまり阻害していると
曲が。なんかごめんなさい、
恐縮してしまいますね。
ボーナストラックのくせになんか邪魔してるみたいな、
でかい存在感になってしまいましたけど、
あなた
アルバムをご紹介しましょう。
はい、7月24日発売の高波慶太郎さんのニューアルバムプレイタイム、このアルバムのボーナストラックに、今のゴーゴーキカラジタンを、収録させていただいているということでございます。はい、あの高波さん、ニューアルバム、はい、どんな内容になっているんですか。
まあ、7月発売ということで、その、まあ、ヒヤッと感というか、ちょっとそういうものを、市場ちゃんってあのボーカルのね、歌とフルートの一番皆さんの声がちょっとクールでソフトなもんですから、ヒヤッと感を出す能量感というんでしょうか、そういうものに仕上がってるんじゃないかと。
暑い夏にこの一枚、
はい、しかも半分がねカバーなんですね。
はい、
コーヒールンバ、上海リル、フィーバー、そこな、
日曜はダメ
よ、日曜はダメよ、はい、ですね、あとハートブレイクホテル、エリス・プレスリーのこの辺を、はい、で日本語で全部カバーしたんです。でこの日本語カバーっていうのが難しい、あのいろいろ面倒くさくてですね、いわゆる法廷訳詞っていうものがあるんですけども、それはあの作者が認めた訳詞ですね、その向こうの現地のっていうか原曲、でそれじゃない詞で歌いたい場合は新たに申請しなくちゃいけないんです。でその返事が、僕前もあの長崎洋楽を始めてこの LBC さんと一緒に作った長崎という曲の日本語詞を申請したんですが、いいとも悪いとも言ってこない、もう1年以上経ちますけどね。
あ、判断できないのかもしれませんね、向こうの人にしてみると。
まあ確かにね、
それが
あ、でも一応日本語をまた直訳したものも添付して、
合わせて
英語に直訳したものも一緒に送るんですよ。
そうなんですか。
だから興味ないのか分かんないけど、で今回もそういう曲があって、お蔵入りになった曲もあるんですけども、そのフィーバーっていう曲だけは自分で今回新しく書いた詩が、まあ許諾を降りてっていう、いろんな大変なことあるんですよ。でもコーヒールンバとかご存知でしょ、この曲。
はい、もちろんですよ。
でも もともとルンバの曲じゃないし、日本だけなんですよ、このコーヒールンバってタイトルは。もともとモリエンドカフェ、コーヒーを弾きながらっていう、ただ原始と全然意味が違う、はい、内容も違うんですけど、はいはい、これはちゃんと OK なんですよね。
通ったんですか。
通ったというか昔から通ってるんですよ。昔かなりいい加減だったのかなと思って、そういうのにちょっと苦労したアルバムではございましたね。
そうですか。
ヒヤッと感のアルバム、
ヒヤッと感がありますよ、はい、プレイタイム7月24日発売、これはもうキカラジメイトの皆さんはぜひお買い求めいただきたいですね。
ジャケットがおしゃれでね、シンプルなんですよね。
これいいですよね。
このイラストは、
なんか矢沢永吉さんと関係のある方って、
あの早乙女道原さんという東京の、画家が描いてくれたんですけども、まあ、矢沢さんの、あのインタビューの時のその絵とかも描いてらっしゃったみたいですね。なんかね、 もともとそのライブドローイングってライブ会場でそのライブ見ながらバババッとこう書く書かれる方なんですけど、うん、僕らはお会いできなかったので写真だけ送ってでそれ見て書いてもらったんですね。
あ、そうなんですか、
素敵ですよね。
ねえ、はい、ぜひお買い求めいただきたいと思います、はい、ここで一旦ジングルです。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
ええ。
今回ゴーゴーキカラジさんのボーカルを担当してくださいました中村弥生さん、実は FM 横浜で癒しのサプリというですね人気番組を担当していらっしゃいまして、ゴーゴーキカラジさんを番組でかけてくださるということなんですよ、
はい、あら嬉しいですね。
ということはなんと、
はい、
FM 横浜とコラボレーションということにもなるわけですよ、この番組が。
ある意味ね、
だって NBC ラジオから生まれた曲ですよ、いわばゴーゴーキカラジさん、まあ、いわばというも何もね、
うん、言及したくなくても言及せざるを得ない
もん、ね、せざるを得ないですよ、うん、それが FM 横浜で流れてしまうんですよ。
関東でついに、
関東でついに、
関東初めてじゃないですか、関東進出って我々は。
あ、そうですね、
山梨関東、
あ、
北関東、北関東、
私も、まあ、関東というか
海沿いですね。
海沿い、でそれがですねまた嬉しいことにですね、
はい、
あの中村弥生さんからご本人から伺ったんですが、 FM 横浜のスタッフの皆さん聞かせられないラジオのことをみんな知ってたって、ディレクターとかプロデューサーの皆さん、
嬉しいですね、
嬉しいですね。いや高波さん、
はい、
ありがとうございます、本当に素晴らしい。で高波さんが担当していらっしゃるあのラブ FM でも、
福岡、大分、山口、熊本でも
流れるということです。
流れるということで、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今回のゲスト、高波慶太郎さん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
聞かせられないラジオ、お相手は、
林田茂和と、
村山仁志でした。それでは皆様、また来週。